郎先生のすくすくタイム。この番組は学校法人藤田学園久留米あかつき幼稚園の提供でお送りします。
お日様を待っているんだ、久留米あかつき幼稚園。
子は親の鏡。けなされて育つと子供は人をけなすようになる。トゲトゲした家庭で育つと子供は乱暴になる。不安な気持ちで育てると子供も不安になる。励ましてあげれば子供は自信を持つようになる。褒めてあげれば子供は明るい子に育つ。見つめてあげれば子供は頑張り屋になる。和気あいあいとした家庭で育てば子供はこの世の中はいいところだと思えるようになる。ドロシー・ローノルト・レイチャル・ハリス作、子供が育つ魔法の言葉より。
はい、皆さんこんにちは。喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米あかつき幼稚園園長の藤田喜一郎です。さて、4月に入りまして、でですね、で何が4月に入りましてなんですけど、実はですね、この番組はもう始まって20年を経過したということなんですよ。この4月でですね、まあ最初からずっと聞いてる人はどなたもいらっしゃらないでしょうけど、まあ喋ってる本人はずっと20年喋ってきたなということで、まあそれで何か内容がね、年々高まっているかといえば全然そんなことはなくって、まあやっぱりどうしても幼稚園のレベルぐらいの話しかね、できてないんですけれども、まあ新しい年度に入りまして、まあやっぱり相変わらず幼稚園での出来事、子供たちの様子、またその中で何か家庭での子育てとかしつけとか、まああるいは人としての成長とか、そんなことに関してですね、何か一つでも、ああなるほどねとか、ああそれはいいかもしれないなみたいな、そういう話ができたらいいなと思ってやりますので、また本年度もお付き合いいただきたいなと思います。さて、3月卒園式を行いましたという話はですね、先週あたりしたのかもしれませんけれども、つくづくその場でもちょっと喋ったんですけれども、この卒園児、まあみんな6歳ですよね。まあこの子たちが大人になる2030年から40年代っていうのは本当にその AI の時代だろうと、この子たちが大人になって社会に出て活躍する頃には、その AI という存在抜きには社会は回らなく動かなくなってきてるだろうと、例えばその AI が普及するといらなくなる仕事とかね、あったりとか、だから AI ではできない仕事とかね、そういったものに活躍を見つけるしかないのかなと、まあ、そんなことも子どもたちの顔を見ながら思っていたんですけれども、まあ私もそういうコンピューターとかの、ことは全く詳しくないんですけれども、まあいろいろお伺いするとですね、AI は最適解を出すんだと。最適解っていうのは最適の答えですね、回答の解ですね、まあ、出すだけなんだということをね言ってる方があって、まあ、例えば我々身近な存在としてはカーナビを私はイメージしたんですね。例えば、どこそこに行きたいと入れるとですね、ペアッとルートが示されて、この通り行きなさいみたいなことは、まあ日常生活でね身近にあるわけであって、まあ全く知らないところ、初めて行くところに関しては、まあ不安なく行けるというんでしょうか、ああなるほどなるほどと、こういうふうにして行けばいいんだなというふうで、まあ本当に便利なものではありますけれども、どうですか、例えばねカーナビだけで目的地をたどって運転する子っていうのは、例えばうちの職員を考えてみてもですね、まあ全員地図というのを見たことがないですね。はい、地図見て運転した経験のある人って手を挙げてもらったらまず誰もいないと思いますね。ね、だから本当にじいさんの昔話をするようですけど、まあね、私が免許を取った40年以上前っていうのは日本道路地図とかですね、なんか九州道路地図みたいなやつがあって、なんかそれをですね助手席とか運転席の膝の上にね開いてね、こっちだろうな、あ 何号線とか、表示出てる、うん、これで間違ってないんだとかですね。それとか、あの地図ってあのページの上は北になってるじゃないですか。で、例えば目的地が東に向いて走るような場合ですね、まあ一瞬でも考えなくていいように、なんかね、そっちの方に地図の向きを変えて、あ、そうそう、これでまっすぐいいんだとかですね、うん、なことを考えたわけなんですけど、カーナビ、私の車を乗ってますけど、全くね、考えないですよね。本当に頼り切ってしまって。で、意外と最適解を出すんです。一番いいルートをね、示すんですけれども、いや、行ってみたらもう、えらく狭いとかですね。少々ね、その500メーターぐらい遠回りになってもいいから、もうちょっと広い道通りたかったなとかですね。それとか、確かにルートとしてはこっちが最適なんだろうけど、実はね、こっちの一本向こう側から回っていくと、今の時期で言うとね、桜の名所というかね、綺麗なそういう風景がある道路はこっちの方なんだよなとか、それとか、いやいや、これ直進せずに左に曲がってこう行くと、実は昔住んでた家の前を通る道なんだよねとか、そんなことはカーナビも AI は全く配慮しませんからね、最適解を絶えず合理的に出すわけですから、人のそういう情緒とか気持ちとかには、まあ無頓着というんですかね、だと思うんですよ。そこだと思うんですね。 AI は命を持っていません。感情も持たないはずです。だけど人間には命と感情がありますね。ここがやっぱり一番明確な、違いなのかなというふうにも思ってるんですよ。で、先ほどちょっとその AI が普及したら仕事がなくなる人がいるとか、まあなくなる人というか、なくなる職種があるとかですね、そういう話をしましたが、僕ね、やっぱりつくづくその自分で考えるっていうことがこれからますます大事になるんじゃないかな。コンピューターとか AI が発達すればするほどですね、自分の頭で自分で考えるっていう、こういう習慣というか癖を持つということがこれからね、ますます大切になるんじゃないかなと思うんですよ。で、それをね、裏付けるというんでしょうか、偶然なんでしょうけれども、去年の読書会におけるびっくり現象ブック、本ですね、これは君たちはどう生きるかという本です、私の聞いた話では180万部売れたというのが今年に入ってぐらいの話でしたから、もう200万部ぐらい行くのかもしれません。もっともこれはあの漫画版を合わせての冊数だとは思うんですけれども、この君たちはどう生きるのかっていう、なんか真面目な少年の表紙が書いてあるね、本見たことないですか、本屋さんで。これですね、実は今から80年ぐらい前に書かれた本なんですよ。すごいと思いません？それが突然昨年再版されたというか、ブームになったというかですね、突然読まれるようになったんですよ。私もね、中学生か高校生の時に読んだかもしれないなーぐらいの記憶はあるんですけれども、まあ私の場合で言うと約ね、4、50年ぶりに再読をもう一遍してみました。でですね、読んだことない方にお伝えしますと、基本的にはですね、地味な本です。あの、何もドラマも何もありません。主人公はそうですね、今の言う中学1年生かなのね、ニックネームがコペル君っていう男の子なんですね。で、まああの、なんでコペル君っていうかっていうと、あのコペルニクスのコペルですね。なんかわ、おじさん僕発見したよみたいなね、まあそういうことをやるとか、非常にいたずら好きとかですね、まあそういう少年が主人公なんですけど、本当にその例えば貧困とかですね、勇気とかいじめとか学力とか、本当に今の時代も変わらないようなテーマなんですね。ただし地味ですよ、先ほど言いましたよね、そんなドラマチックな展開があったりとかですね、ワクワクドキドキとかミステリーとかないんですよ。本当に真面目な中学の男の子の生活を中心に描かれてるんですけど、でもやっぱその中でこの本のテーマっていうのはやっぱりね、君たちはどう生きるのかというタイトルが示すように、どういうふうにこれから生きていくのか考えなさい、考えてみようっていうことがね、何も正解はないんですよ。君たちはこう生きるべきだみたいな、そういう正解は書いてなくて、考えてみなさいっていうね、そういうことなんですよ。だから なんかね、僕はやっぱりそういう機械に頼っていくような生活がある一方ですね、なんか人としてやっぱり自分の力で感じようとかですね、自分の力で考えてみようということが何かその反動としてあるのかなと思うし、まさに幼稚園の幼児やってる幼児教育というのはやっぱり何かね、物の名前を覚えるとかそういうことじゃなくって、本当五感を通して見たり聞いたり触ったり匂いを嗅いだりね、うん、そういう人としての五感を通して、あ、例えばこの時期だったらあったかくなってきたねとか、桜の花がね、風でひらひらと舞い散る様子を見てね、ああ綺麗ねとか、まあそういったものを感じ取って、その中からいろんなことを、まあ、身につけていくということが、とても大事なんですね。ですから幼稚園で間もなく始業式といってですね、まあ入園式もありますけれども、新しいまたスタートが始まるわけです。で、今週はですね、私の幼稚園では入園式の前に4日間、いわゆる新入園児の子供たちが約90名入るんですけど、その子たちが毎日幼稚園に4日間来るんですよ。入園式を前にしてですね、これ登園練習、サブタイトルが初めての行ってきますね、どっかのテレビで聞いたことあるようなタイトルですけど、まあとにかく初めて、ね、お家の方に行ってきますと言ってバスに乗ったり送っていただいて、あの幼稚園に行くわけですけれども、まあそれはそれは賑やかですよ。だってそのね、ニコニコしてくる子なんてまあめったにないわけであって、ほとんどがね、お母さんがいいとかお家帰りたいとか、まあこの4日間幼稚園滞在時間っていうのはまあ1時間かね、2時間程度、まあ最終日はちょっと長くて、まあ給食カレーライスを食べて帰りましょうみたいな、まあそういうことなんですけど、まあそういうことをね、初めて体験をして、そして入園式、そして、新しい幼稚園生活に備えるというようなことをいたします。まあ多分、この4月から社会人デビューをなさるね、フレッシュマンの方々もたくさんいらっしゃるでしょう。まあなかなか緊張して気づかれするような毎日かもしれません。それはそうですよ、子供と一緒ですから。なんたって生まれて初めて、今までずっと例えば学生さんとして来たのに、いきなり学生ではない立場になってね、いろんな人たちと初めて出会うわけですから、本当に幼稚園の新入園児と同じぐらい、本当にまあ大人ですから泣かないでしょうけど頑張りましょうね、子供たちも頑張りますから。はい、それではまた来週お会いしましょう。さようなら。